小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉野真美です。目の不自由な方が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今週も視覚障害者のための歩行ナビゲーションデバイス、あしらせについてご紹介します。靴にデバイスを装着し、足からの振動でナビゲーションをしてくれるあしらせは各地で体験会を行っています。ユーザーからのどんな声を製品作りに反映させているんでしょうか。株式会社あしらせ取締役 COO の香山由佳さんにお話を伺います。まずはあしらせの体験会での様子を少しだけお届けします。
で、最後じゃあ目的地に着いたよという合図をちょっとやっていきたいと思います。今3回すごく強い振動が鳴りました、でこれで普通のこうアプリだともう周辺近くだけ
値しても
そうですよね、
はい、
あ困られます、
めっちゃ困りますね。
でそこからですよね、なんか人に聞かれたり探したりってことですよね、
はい、
お知らせはですね、あのさらに近くまでお連れするんですね。
それは、はい、安心ですね。
そうです
ね。それ安心ですね。
これがですね、片足だけこう、はい、地面を踏み鳴らすようにトントンとやってもらえますか。はい、そうするとブッブッと始まりました、はい、今どちらがですか。
まあ、両方前が合ってます。
あ、そうするともう目的地がこうもうまっすぐ行ったらありますよっていうことを示していますし、例えばですね、今どっちがなってますか。
右だけなってます。
はい、そうした時にはもう右だけが目的地、右のところが目的地ですっていうことを示しています。でこのまま進んでいけばもうこちらに例えば行きたいお店がありますよ。
あ、両方前になります。
はい、
まあ、従来視覚障害だとどうしてもこう携帯を見たりしないと行き先っていうのが分かりにくかったりするんですけども、これは足の振動でしっかり教えてくれるので、まあどこ曲がるんだよっていうのもちゃんと振動の感覚とかで教えてくれるので、もうこうこれがどの振動だっていうのを覚えてしまえばもう全然すぐ普段の日常生活でも使えるのかなと思いますし、こう目的地に到着したかどうかっていうのも、こう従来のアプリだとどうしても近くに着きましたみたいな案内終わっちゃいますみたいなのになってくるんですけども、しっかりこう目の前のところまで案内してくれるっていうのは結構安心感があるので、はい、今後も使っていけるんじゃないかなとは、はい、思いますね。
このあしらせは各地で体験会も行ってるんですよね。いろんなユーザーさんの声というのをいろいろ受け取ってらっしゃるのかなと思ったんですが、これまでこうどんな声がありましたか。はい、
そうですね、あしらせですね、10月に、はい、新モデルを今発売をしているんですが、去年の2023年3月に実はクラウドファンディングを通じて限定150台ということで販売をしました。
はい、
で全てこう完売をした状態で、はい、全国 の、 当事者の方でいうと120名の方にこの1年半近くご利用いただいてきたというところがまず実績としてあります。
はい、
でそこでですね、もう本当にいろんな貴重な意見ご意見をいただいてきまして、急ピッチでいろんな改善をしてきました。まあ去年1年間だけで多分30回以上はですね、はい、アップデートしていまして、
はい、
で実は最初の スタートした最初の満足度ってすごく低い状態で2割ぐらいの方にしかご満足をいただいてなかったんですね、はいはい、でそこから、まあ、どんどんいろいろ改善をしていって、今はもう7割近くのユーザーさんがずっと使い続けたいということで満足をいただいてるんですけれど、知らせはこの目的地までナビをするといったところがもちろん大きいコンセプトになるんですが、根本に流れてる思想としてやっぱりこのお出かけを楽しんでもらいたいとか、まあ、もっとこういろんなところにこう自由に一人で行けるといったところを実現 し、うん、していきたいというふうに思っています。で、まあ、そういったところでいろんな機能をご用意していまして、一つこうそうですね、すごく気に入っていただいている機能をご紹介したいと思うんですが、はいはい、AI おすすめスポット検索という機能になります、はい、でこれはですね、例えば新しいところに行くとか、まあ、ちょっと観光地とかに行ったりとかすると、せっかくなのでこう美味しいランチ食べたいとか、うこう名所ないかなとかって探したいじゃないですか、はいはい、
そうですね、
あとは例えば友達と待ち合わせしてちょっとすごい早めに着いちゃったからどっかで時間つぶししたいみたいな、うんうんうん、でこういう時って大抵の方はスマホでググると思うんですよね、
はい
はい、でググって、あ、この近くに何々があるわとか、うんうん、今やってるなとか、うんうん、あ、これ評価高そうだから美味しそうとか、うんうん、そういったことを確認すると思うんですけれど、やっぱりこの視覚障害の方でそのググった結果を確認してたどり着くのがめちゃくちゃ大変っていうお声たくさんあったんですね、うん、で、あとはあるこう学生さんからですね、当事者の学生さんから、こうせっかく友達と待ち合わせして、うん、でもまあ早く着いてしまうと、
うんうんうん、
で時間があるなら時間つぶしをしたいんだけれど、うん、本当は目の前にカフェがあるなら入りたいと、うん、でもそれがわからないし人にも聞きづらいし、そこまで連れてってくれというのも言いづらくて、うん、いやこれってなんとかなんないですかねみたいなですね、ま
あ、
どっちかというと雑談のところで出てきて、はいはい、でまあ、そういったところから発想したのがこの AI おすすめ検索という機能になります。でこれは本当簡単です。 AI おすすめ機能という、まあ、トップページからすぐボイスオーバーでタップしていただけます、うん、でこれで好きなことをもう言っていただくだけです、うんうん、例えばこの近くで美味しいラーメン屋を教えてとか、
うん、
この近くでおすすめのカフェを教えて、これだけで結構です、うん、でそうするとあしらせがこう世の中にバーッと散らばっているいろんな情報から当事者の方が気になりそうな順番でサマリーしてその情報を出していくということをやっています。で実際に多分気になる情報って、まあ、お店の名前もそうなんですけど、今の場所からどれぐらい距離があるのとか、あとは評判ですよね、
はいはい、
あとはちょっとざっくりどんなものか教えてと、例えばラーメンって言っても味噌ラーメンなのかとか、いろいろ、あと評判がいいのかとか、はいはい、行列できてないのかとか、タブレット注文だけなのかとかですね、まあ、こういったところのところをグッとサマリーして、でそれをもうそのままここに行くって言ったらそのままあしらせが起動する、こんなような設計にしています。
本当にこの目の見えない方、はい、見えにくい方向けの、
はい、
そのニーズにしっかりと合った情報だけをこう抽出してくれるっていうものが、そのあしらせのこのアプリに入ってるっていうことですよね。
そうですね。なのでこちらで本当お出かけがだいぶ楽になったとかですね、楽しんでいけるようになった、あとは人に連れて行ってもらうだけではなくて自分で提案できるようになったというようなお声も、はい、よくいただいています。
この近くにこういうところがあるんだけど、ここから何メートルなんだけど、うん、行ってみないっていう。
そうですそうですそうです、まさに。
なるほど、はい、
自分で提案できるようになった。
なるほどなるほど、
うん、いくつか大きい要素の中で私たちがこう実はこうだったんだっていうことを理解してアップデートした例を少しお伝えしたいと思うんですが、あしらせにこのマイルートという機能があります。
はい、
でこれはですね、あしらせを装着してあしらせのアプリでマイルートという機能を起動して、記録するというボタンを押したら歩いた道がその通りに全部記録される機能です。
へー、
要はルートを記録します。で次からはそのルート通りにご案内ができる、
へ
ー、というような機能になりまして、実はこの開発した背景が、実は私たちもともとは新しいところ、要は慣れてないところに行くときにこれは使われるんだろうなと思っていたら、実は出てきた声として 慣れてる道というか普段使う道でも迷うことがあるし、うん、頻度が高いから、うんうん、そういう時にも使いたいと、うん、ただアシラスが示すルートっていうのは自分の思い通りでない時が多いと、はい、
なるほど、
そうなんです、
その、まあ、一番近い距離とかだったり
とか、あとはそうですね、やっぱり皆さん見え方とか、あと盲導犬ユーザーさんとかだったらこうどっちかといえばこう左側のところを歩きたいとかですね、あとは点字ブロックが多めの道を歩きたいとか、あとはこう車通りが少ない裏側の道を歩きたいとかですね、まあ、歩道が分かれている道を遠回りしてでもとかですね、まあ、こんな感じでいろんな皆さんやっぱりニーズがあるってことが分かったんですね。で、まあ、あのそういったところで2つ気づきがありまして、
はい、
慣れてる道でもやっぱり迷ってしまったりそういったナビのニーズがあるっていうことと、うん、こうルートというところで一人一人のこだわりがいろいろとあると、でその道をできるだけご案内したいっていったところで、うん、このマイルートというのを開発して、去年の夏ですかね、夏に8月に出したところ、今はもう7、8割のユーザーさんが毎日のようにこのマイルートを使っていただいていると。でしかもですね、このマイルートで通勤とか通学とか近くのコンビニに買い物とかもそうなんですが、ゴミ捨てとかでも使っていただいている方いてですね、
はい、
特に地方に行くとこうゴミ捨て場が公園の近くとかですね、はいはいはい、ちょっと歩かないといけないとかこういったことってあると思うんですけれど、はい、で今まではそういった、まあ、家事みたいなところもこう家族に全部やってもらってたと、
うん、
でもできるだけやっぱり自分のできることを増やしていきたいっていったところで、うん、こう実際にこちらユーザーさんでいらっしゃるんですけれど、こうゴミ捨てにマイルートでしっかり行けるようになったとかですね、うん、まあ、実際に私もそのゴミ捨て場まで一緒に歩かせていただいて、
はい、
はい、感動したんですけど到着まあ他にも子どもの送り迎えですね、近い距離なんだけどそこまでもなかなか行くのが難しかったと、でもあしらせをマイルートを使って子どもの送り迎えが行けるようになったとかですね、こういう声もいただいています。
うわーすごい、はい、本当にニーズに応える形で改良を重ねられているんだなというのがよく分かりました、はい。
お送りしてきました小鳩の愛、今週も視覚障害者の歩行ナビゲーションデバイスアシラセについてご紹介しました。アシラセでは靴に装着するデバイスとともに専用アプリを使用しますが、このアプリにも目の不自由な方が使いやすい機能が搭載されていました。現在発売中のアシラセ新モデルはユーザーさんの声を受けて30回以上改良されたということで、その情熱に頭が下がります。来週もアシラセの話題をお届けします。どうぞお楽しみに。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉野真美でした。